新約聖書の110ページをお開きになってください。ルカによる福音書の2章1節から16節です。ではお読みいたします。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで街道家に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。はい、以上のところから今日も3つのポイントで、高松先生から御言葉をいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。そしてクリスマスおめでとうございます。毎年こうしてクリスマスの時に私たちのところにおいでくださったイエス様を覚えることはとても大切なことだと思わされています。現在は引退されたあるご高齢の牧師先生がキリスト教の雑誌に戦後最初のクリスマスについて文章を書いてほしいと頼まれたそうです。聞けば他にも戦争を経験された何人かの牧師に同じように声をかけられたそうなんですけれども、皆さん執筆を断られたというのです。それは単に昔の話だから覚えていないということではなくて、その戦後の時には虚無感に包まれていて、ようやく戦争が終わったんだ、もう戦争の苦しみはないんだ、じゃあクリスマスを祝おうって、そんな気分に当時はとてもなれなかったっていうんですね。けれどもその先生は当時16歳でいらっしゃったわけですけれども、戦後の深い虚無感の中で捧げたクリスマスのことを鮮明に覚えておられました。 そして戦後の最初のクリスマスが今の自分にとってクリスマスの原点になったとおっしゃるんですね。その思い出ですけれども、その先生が通っていた教会の牧師夫人はアメリカ人でした。当時日本が敵としていた国の人です。クリスマスが近づいた頃、一人の教会員が鉢植えのもみの木をやっと手に入れたと言って持ってこられます。夫人は母国から持ってきた飾り付けが入った箱を持ってきて、みんなで飾り付けを始めました。戦時中はツリーに飾り付けなどできる雰囲気でなかったため、みんな喜んだそうです。ただ立派で華やかな飾り付けではありませんでした。色あせた金銀の古いモール、地味な古いモールだけしかありませんでした。それでもみんな喜んで、小さな本当に小さなもみの木に飾り付けをいたしました。華やかな飾り付けは何もありません。ところが最後に夫人は、これが大切なのと言って、箱の中からもう一つの飾りを取り出してきます。誰もが期待したのはツリーの一番上に飾る金の大きな星だったんですが、取り出されたのは木でできた褐色の小さな十字架でした。その十字架を静かにツリーの根元に置かれると、ほんの一瞬みんな黙り込んでしまったそうです。当時16歳だった青年にとって、この時の心の衝撃は忘れられないとおっしゃいました。ただ虚しさ貧しさが支配していた戦後最初のクリスマスのお祝い、そっと木の一番下の根元に置かれた小さな十字架、これを通して私が信じている神はどのようなお方なのか、そのことを心に深く刻んで、これがクリスマスの私の原点ですと語っておられます。この朝はイエス様が来られたその夜の様子を見つめながら、私たちの救い主としておいでくださったこの方の恵みを味わっていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。栄光の天からこの地上に貧しき者として、へりくだった者としておいでくださった尊い神の御子のお誕生を覚えて、心から感謝し皆をあがみます。あなたはこの罪の世に、この罪人たちの私たちのところに、かけがえのない一人子を十字架にかけるために、私たちの救い主とするためにお送りくださいました。このクリスマスの恵みの時を心より感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの尊い犠牲を、その大きな愛を忘れて、ただクリスマスのお祝いでこの時を過ごすことがありませんように、ご自身の恵みの前にひれ伏すものとこの朝もなさせてくださいますようお願いいたします。今も苦しみや悲しみや痛みの中におられる多くの方々がいらっしゃいます。イエス様はそういったお一人お一人の痛み苦しみ悲しみを知ってくださって、慰めてくださって、やがて天の大いなる慰めと喜びの中に招き入れようとこの地上に来てくださいました。どうぞ今も悲惨なその戦いの中におられる方々の中にクリスマスの恵みの言葉が広がっていきますように、慰めが届いていきますようにお願いいたします。 また病んでおられる方々に福音の恵みが親しくあなたから届けられて、あなたの慰めを受けることができますようにお願いいたします。先に恵みに預かった私たちも心からこの恵みを喜び称えることができますようにお願いいたします。この朝日本中で行われている礼拝の上に、世界中で持たれているこのクリスマスの礼拝の上に、あなたの栄光と祝福が豊かにありますようにお願いいたします。そして教会、クリスマスを共に過ごし出て行った方々を通して、クリスマスの喜びがこの地に広げられていきますようにお願いいたします。このところも覚えていてくださることを感謝いたします。この時のすべてを御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。先ほど戦争のお話をいたしましたけれども、今私たちがクリスマスを祝っているこの時も、イスラエル、パレスチナでは戦争が続いています。クリスマスの喜びを心から祝うことのできないような悲惨な現状が続いております。遠くのことに心痛めますけれども、また自分の身近なこの一年を振り返っても、辛いこと、嘆きたくなるようなこと、どうしてこんなことがと思うような出来事も私たちの身近に起こってきたのではないでしょうか。いや、まだ解決していない、なお不安も恐れもある、それでもなんとか主を見上げて生きている、そういう方もおられると思います。イエス様がお生まれになった時のイスラエルの状況もそのようでした。時代は皇帝アウグストゥース、この時代アウグストゥースはローマの初代皇帝です。暗殺されたユリウス・カエサルの養子、後継者だった彼がカエサル亡き後の長い内戦に終止符を打ち、勝利者となりました。ローマの元老院は紀元前27年にアウグストゥースという勲章を彼に贈り、この勲章には宗教的な意味合い、神聖なという意味も含まれておりました。養父のカエサルが死後神格化されたため、アウグストゥースは神の子と呼ばれ、またローマの内戦を終わらせ、ローマの平和をもたらした救い主として市民に称賛されておりました。皇帝アウグストゥースによってもたらされたローマの平和、パクス・ロマーナ、この時代ローマの国は商業も文化も盛んになり、人々の生活は安定し豊かになりました。人々の不平不満を抑えるために娯楽施設も次々と作られていきます。有名なのはコロセウムと呼ばれる円形の闘技場です。けれども、この平和、ローマの平和はどのように築き上げられたのでしょうか。このルカの福音書に、全世界の住民登録をせよという勅令、この勅令に意味があります。住民登録を命じることによって税金を集め、また徴兵をしようとするのです。彼らはこうして集める税金と徴兵による軍事力を駆使して平和を築き上げようといたします。人々から不満が出れば、剣と力を持って支配することができます。娯楽を与えることによって不平不満も抑えることができます。支配地域からお金を集め、兵を集め、その経済力と軍事力でローマは平和になった そう言って人々はローマ皇帝を称えました。こういう平和が100年続きます。言い換えればアウグストゥスのもたらした偽りの平和は200年しか持たず内部から腐り崩壊していきます。そのような偽りの平和の陰で人々が苦しみうめいていた時代、イエス様がお生まれになり、すべての人に平和をもたらす福音がつけられていきます。2節と3節をお読みいたします。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。最初の住民登録とありますけれども、アウグストゥスによるこのような人口調査は登録は数度あった、何回かあったようです。この時のユダヤは事実上ローマの支配下にあり、ローマ帝国の住民登録の対象になっておりました。ただローマが自分の出身地で住民登録せよという命令を出すことは歴史資料を見てもあまり例を見ないことなので、おそらくはこの時代のユダヤのヘロデが住民登録による民衆の反対を抑えるため彼らの民族意識に訴えて、つまり自分は誰それの血筋のものというその誇りに訴えて住民登録をスムーズに行おうとしたのではないかと言われております。こういった支配者たちの権力欲、支配欲のためにヨセフとマリアはガリラヤのナザレから2人でベツレヘムへと旅に出たわけです。2節から5節、ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアも共に登録するためであった。二人にとってベツレヘムの旅は相当つらいものであったと想像されます。すでに臨月を迎えたマリアが百数十キロもある山も谷もある道を旅をしていくわけです。大抵住民登録は家長が家族の登録をすればそれでことが足りていたようですから、何もマリアを連れ立って旅をするのですることもないのではないかと言いたくもなりますが、マリアの妊娠は人には理解してもらえない特別な妊娠でした。ヨセフはいざ出産となった時、必要な助けが周りから手厚くいただけるのか、受けることができるのか恐れたのではないでしょうか。マリア一人を残してもしもの時に自分が助けてやれない、そんなことがあってはならない。マリアもヨセフを離れてナザレに残ることは不安でした。見つかりは後で大きな喜びを告げ知らせますと羊飼いに言っておりますけれども、山を登り谷間を進んでいく二人にのしかかっているのは喜びというよりは厳しさや辛さや恐れではなかったかと思わされます。なんでこんな時にローマ皇帝は人口調査など、あるいはヘロデ王はこんな形の命令を出したのだろうと、理不尽ともいえるこの時代の支配者のやり方に幼い若い2人が抵抗する術はありません。ただ2人でつらい旅路を進んでいくばかりでした。しかもベツレヘムについても出産にふさわしい部屋は与えられません。ようやく2人は飼い場桶の置かれた家畜が飼われたそのところで出産を迎えることになります。6節7節、ところが彼らがいる間にマリアは月が満ちて男の子の遺言を産んだ。その子を布にくるんで貝場桶に寝かせた。部屋には彼らがいる場所がなかったからである。神の選びに預かった二人、見つかりの祝福を受けた二人、けれども歩んでいる道は 暗く厳しい道です。助けも頼るところも見出すことができない不安と恐れが続いている長い道です。あの日の輝きは何だったんだろうか、祝福とはこういう人生なのか、つぶやきたくもなるような辛い出来事が次々と二人の身に降りかかってきますけれども、そこでも、いや、そこにこそ神様は働いておられ、ご計画を進めておられたんです。マタイの福音書にヘロデ王が祭司長たち律法学者たちにキリストのお生まれの場所を問う箇所があります。そこで聖書が開かれて彼らは答えました。ユダヤのベツレヘムです。預言者によって書かれています。二人にとっては理不尽とも思えるベツレヘムの旅です。時代に翻弄されているとしか言えない辛い旅路です。でも神はローマ皇帝の上におられて、ヘロデ王の上におられて、彼ら権力者の上で約束を成し遂げようとしておられました。旧約聖書の約束をローマ皇帝の上におられて、ヘロデ王の上におられて、神様は成し遂げようとしておられたんです。彼ら権力者が自分の意のままに権力を振るっているように見えて、実はそこに神が力を表して約束された救いのご計画を進めておられました。イザヤも予言しました。闇の中に歩んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。圧倒的なローマの力に苦しめられていたユダヤです。70年後にはローマの軍隊が押し寄せ、エルサレムは滅ぼされます。希望の見えない、虐げられ奪われるばかりの、まさに闇の中、死の影の地です。でも神のご計画は、振り回されるしかない小さな若い夫婦を用いて進めておられました。神はそれと分かる方法でご自分の御業を進められることもあれば、一見神の御手が働いていないように見えるところでご計画が進められていきます。ナザレの片隅で生きていた名もなき小さな二人が必死で精一杯神様を信じて歩んでいる、その歩みによって神の永遠の救いのご計画が進められたということを思うときに、私たちが時に嘆き、時に悲しみ、何の望みも見えないと恐れに包まれていたとしても、見えないところで神のご計画の一端を私たちが担わせていただいていて、こんな小さな者たちであっても用いられている、そう信じることができるのではないでしょうか。ルカは次にもっと小さな蔑まれていた人たちへの神の眼差しと選びに私たちの目を向けさせていきます。マリアが低いものを高く引き上げられましたと称賛賛美したように、神は喜びの知らせを最も低いものにまず知らせていかれます。二つ目のポイントに入ってまいります。八節。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。羊飼いはこの時代蔑みを受ける人たちでした。ユダヤ教のラビの伝承では不潔な連中という烙印を押しております。不潔というのは不衛生という意味ではなく、人間として汚らわしいという、そういう意味の不潔な連中だと烙印を押されたわけです。羊飼いは厳しくつらい仕事を夜も昼もしなければなりません。そのため雇ってもらえない人たちのたまり場になることは避けられませんでした。羊 羊飼いの中には盗みなど泥棒行為に手を染める者たちもおりました。無論すべての羊飼いがそういった悪い行いを当たり前のようにしていたわけではありませんけれども、羊を飼うという働きの性質上善良な羊飼いであったとしても、ユダヤ人が大切にしているしきたりを守れるはずはなく、安息日の礼拝すら守ることができませんでした。律法を守れなければ、それを守る人たちからは当然蔑まれます。3世紀のラビは世界中で羊飼いたちほど軽蔑される職業はないとまで言い、イエス様の時代でも羊飼いは律法から外れた生き方をする汚れた卑賤な職業の人々とみなされていたようです。ところが神様は人々から汚れたものと蔑まれ、律法を守らない盗人のようなやつらと蔑まれた人たちを選んで光を与え、光の中に招き入れ、御使いを通して語りかけられます。十節、恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。恐れることはありませんと言われました。恐れるのは当然です。彼らはれっきとした罪人です。律法を守っておりません、守ることができません。生きるために過ちを犯したこともあったでしょう。自分と家族を守るためにごまかしをしたこともあったかもしれません。そんな彼らにとって何よりも恐れるのは神に照らされることです。神の光の中で自分の醜く汚れた姿があらわにされることです。でも御使いは恐れる必要はないと言いました。いや、喜べと言いました。喜びがあると言いました。なぜなら、あなたの救い主キリストが貝羽桶に寝かされているからです。貝羽桶をご自分の場所としておいでくださったからです。11節と12節をお読みします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。私の実家では昔ヤギを飼っていたことは以前にお話ししたことがあるかと思います。ですから家畜を飼う汚さというのはある程度理解していたつもりですが、でもですね、向かいの家で飼っていた牛小屋に近づくのは子供ながらにダメでした。子供だった私の目にとてもじゃないけど我慢できないぐらい汚かったです。少し高いところには牛のよだれがこびりつき、床に近いところはあちらこちらに糞がこびりつき、柱も壁の色も壁の板も色が変わってしまって、しかも匂いがひどくて、私の記憶の中の貝羽桶は干し草の入った素敵なイメージではなくて、上からと下からの汚れがあっちこっちについている、すごく汚い、そんな印象しかありません。マリアはどうして貝羽桶を赤子のベッドにしたんだろうと思います。どうやってイエス様を寝かせたんだろうと思います。干し草を敷き詰めるなど精一杯母親の愛情でベッドにしたんだろうと思いますが、それでも染みついた汚れを消せるはずはなかったと思います。でもあえて神様はイエス様が休まれるところを貝羽桶でいいとされました。いいとされただけではなく、これがあなた方のための印なんだ、あなた方のためにこれは印なんだと言われました。イエス様の寝ておられる場所こそ私たちのための印です。汚れた私たち、言葉と行いと思いにおいて汚れた私たちを示しています。何よりも心の内に汚れを抱えている私たちの内を住まいに定めてくださった 救い主です。町の宿屋はイエス様を拒みました。誰一人迎え入れませんでした。でもイエス様は汚れた冷たい貝場桶においでくださいました。住まいとしてくださいました。これこそが救いの意味なのだと神様は印と言われたんです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ている緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。布にくるまれ冷たい貝場桶に寝かされた緑子はやがて十字架にかけられ殺されて、布にくるまれ冷たい石の墓に寝かせられます。この緑子は十字架で死なれ葬られる救い主の印なんです。羊飼いのように神の戒めを守りたくても守れない、さまざまな理由をつけて言い訳をして罪を犯してしまう私たちに必要なのは、貝場桶に布でくるまれてそこにおられる救い主です。汚れた心に十字架の許しとよみがえりの命をもたらしてくださる救い主なんです。私たちは神の子であるイエス様が宿屋から締め出され、貝場桶しか与えられなかったことを悲惨な出来事と思うでしょうか。むしろイエス様を迎え入れることができず、救いの訪れを知ることのできなかった人たちこそ悲惨だったのではないでしょうか。イエス様は貝場桶のような気がありきり冷たい私たちの心に入ろうと生まれてきてくださいました。これこそが救いの意味です。三つ目のポイントに入っていきます。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。救いの訪れが告げられると天の軍勢が高らかに賛美を始めます。14節、糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。ここで天の軍勢が歌う御心にかなう人、御心にかなう人はどういう人でしょうか。神様が喜ばれる人はどういう人でしょうか。立派な人でしょうか。そうではなく、この羊飼いたちのように神の言葉を受け入れ救い主を迎える人たちです。15節16節、御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝場桶に寝ている緑子を探し当てた。他方でマタイの福音書に記される祭司長たち、彼らはキリストのお生まれを聞いてもベツレヘムと分かったのに動こうとはしませんでした。エルサレムの住民も動きはしませんでした。彼らが動かなかったのは信じられないというより、自分を守るその保身のためためらい動くことができなかったんです。不信仰とはそういうものではないでしょうか。ミシェル・クオストという方の神に聞く術を知っているならという本があります。神に聞く術を知っているなら、その本の中にクリスマスの出来事に寄せて書かれた詩、詩をはいと言わせてという詩があります。とても長い詩ですので、ほんの一部分だけご紹介します。詩をはいと言わせて、主よ、私ははいというのが怖いのです。あなたは私を一体どこに連れて行こうとされるのですか。私は貧乏くじを引くのが怖いのです。一回はいと言えば次から次へとはいと言わせられるのが 怖いのです。来よ、はいと言ってくれ。私がこの地上にやってきたとき、マリアのはいが必要であったように、君のはいが今必要なのだ。祭司長、律法学者たち、エルサレムの住人ははいというのを拒みました。私は貧乏くじを引くのが怖いのです。羊飼いたちは見つかりの知らせにはいと言って出かけました。素直に単純に明快にはいと言って出かけていきます。はいと言った出かけた先で、彼らは神がなされたことにことを見出して喜びます。私たちに語りかけられている神様の言葉は何でしょうか。私たちが恐れて答えられない神様の言葉はないでしょうか。私は貧乏くじを引くのが怖いのです。一回はいと言えば次から次へとはいと言わされられるのが怖いのです。イエス様は父なる神の身思いにはいと言ってこの地上に来てくださいました。汚れ切った貝場桶に寝かせられ、あざけりを受けながら十字架にかけられる、身代わりの神の怒りを受けるためにはいと喜んで私たちのところに、私のところに来てくださいました。この方のあふれる愛の言葉に私たちは信じてはいと言えるでしょうか。クリスマスツリーの下にそっと置かれた十字架、それは私たち、私のためです。クリスマスの主の十字架の前に私たちは御言葉にどのように答えているか、自分自身を問わせていただきたいと思います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたはこのようなものを選んでご自身の大いなるご計画の一端を担わせようと祝福を備えてくださいました。マリアとヨセフの旅は確かに厳しく大変な旅でした。けれどもそこにもあなたのご計画があり、あなたの祝福が備えられていました。マリアもヨセフもあなたのご計画の前にはいと言って従い、あなたの祝福に預かり、またあなたのご計画の一端を担わせていただく幸いなものとさせていただきました。蔑まれていた羊飼いです。けれども彼らもはいと言って、あなたが自分たちにどれほどの愛を注ぎ、素晴らしい救いの恵みを備えておられるのか、その目で見ていきました。神様、私たちはどのような恐れを持ってあなたの御言葉の前に立つのでしょうか。どうぞあなたの御声に絶えずいつもはいと言って、あなたに用いられるもの、またあなたの祝福に預かり、あなたの救いの喜びを十分に味わっていくものとさせてくださいますようお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。